池のほとりに出ました。散歩の人が行き交い、水鳥がのんびり浮かんでいます。名前を、龍潭と言います。龍の潜む淵という意味です。静かな池です。けれどこれは、600年前の国家プロジェクトでした。始まりは、死者の一言だったと伝えられています。1425年頃、中国の明から琉球へやってきた札幌氏が、首里城の北側に庭園を設けてはどうか、と勧めました。時の国王は、三つの勢力を統一した小覇氏。王は、この進言を受けて、宰相にあたる国相の会議に、造営を命じます。面白いのは、ここからです。会議は、わざわざ明へ渡りました。そして、中国各地の名園や池を視察してから帰国し、造営に取り掛かったと伝えられます。いわば、庭園作りの海外視察です。小さな島の王国が、この池にかけた本気度が伺えます。こうして、1427年頃に完成したのが、この人工の池です。周囲はおよそ416メートル。そして、掘った土は、捨てられませんでした。池の南側に盛り上げて、暗黒山という丘を築き、そこに国内外から集めた花や木を植えたのです。今、池の南側が少し高くなっているのがわかるでしょうか。あれが、600年前に掘り出した土の山の名残です。この経緯を刻んだ石碑もありました。暗黒山樹。花木の木碑と言います。1427年の年号を持つ、琉球に現存する、最古級の金石文です。碑文には、こう書かれていました。池に魚が泳ぎ、周囲に花々が咲き、水面に首里城が映る。それを、琉球第一の名勝と称えたのです。600年前の人々も、今と同じ構図に見とれていたわけです。石碑そのものは沖縄戦で大きく損なわれましたが、破片が集められて保存され、国の重要文化財に指定されています。この池には、もう一つ名前があります。イユグムイ、魚のいる池という意味の沖縄の言葉です。碑文に書かれた通り、龍潭は昔から魚の多い池で、庶民はこの飾らない名で呼んできました。龍の潜む淵という漢文的な正式名と、イユグムイという暮らしの言葉、一つの池に二つの名前があること自体が、王府と庶民の両方に愛された証拠なのかもしれません。さて、この池が一番輝いた日の話をします。中国皇帝の使者である札幌氏は、一度来ると数百人の王女隊で、半年前後も琉球に滞在しました。王府は滞在中に7回の公式な宴を開いて、もてなします。そのうち、旧暦の9月9日に開かれたのが、重陽の間でした。舞台が、まさにこの池です。池には、彩り豊かなハーリーブニが浮かべられ、競争が繰り広げられました。岸辺の高殿から、国王と札幌氏がそれを眺め、舞踊が添えられる。その様子は、絵図に描かれて、今に伝わっています。1714年には、船遊びの記録も残っています。龍潭は、文字通り、浮かぶ宴会場でした。那覇の海で行われるハーリーは、今も初夏の風物詩です。でも王国の時代には、この首里の丘の上の池でも、龍の船が走っていた。そう想像すると、目の前の静かな水面が少し違って見えてこないでしょうか。今、南岸に立っていただけるなら、水面越しに首里城の城郭を見てみてください。600年前の碑文が、琉球第一の名勝と称えた、その構図です。絵師たちが何百年も描いてきたアングルでもあります。正殿の再建とともに、この眺めもまた、完全な姿に戻ろうとしています。夕暮れ時、水面が金色に染まる時間帯が、 特におすすめです。一つだけご注意を。この池の周りには柵のない場所があります。お子様連れの方は足元にお気をつけください。そしてもう一つ。ここは地元の人の散歩道です。